本日私たちにくださる神様の御言葉は、創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてのあなたが私に賜る十分の一を必ず捧げます。アーメン。私は仏教を信じる家に生まれました。また、我が家にはいくつかの戒めとも言える家訓がいくつかありました。その一つは、教会に通う女性と結婚してはならないでした。もちろん、私が未だ独身でいるのは、その家訓とは全く関係はありません。私が生まれ育った家に、このような家訓ができた背景には、それなりの理由がありました。今、天に召された私の両親が若かった時の出来事のせいです。それほど頻繁にではなかったですが、両親を困らせる人がいました。あいにくその方々は皆教会に通われていました。それで両親の心には、教会に通う人々、信頼できない人々の方式が成立してしまったのです。その結果、両親にとって教会は否定的な空間となり、信頼できない共同体からはお嫁さんをもらうことはできない結論に至ったのでした。そのような環境で育った私にも、自然と教会とは距離を置くことはもちろん、神様の存在に対しても否定的に思っていました。いいえ、もし神様がおられるとしても、私とは全く関係ない方だと考えながら生きていました。そのような人生を送っていた私に、私の人生において初めてと言っても過言ではない荒れ野を通るような苦難と深い試練の時間を経験することになりました。この時間に全ての内容を分かち合うことはできませんが、私の10代後半から20代の前半にわたり、ゆっくりと何年間私の身の回りに起きた理解しがたい出来事によって、私は何の夢も期待も望みも抱けない青年となってしまいました。そのような状況に追い込まれていた私は、国を離れようと決心しました。全てをリセットしたい気持ちはありましたが、当時の私には環境的変化なしにそれは不可能に思われたからです。今となり、当時を振り返ってみると、環境の変化を求めていた私の心情は、実はどこにいてもついてくる内面の不安や焦りから来ていたかもしれません。 目的地を心に決め、出国に向けての準備に取り掛かりました。しかし、思わぬいくつかの出来事によって目的地が変わり、最終的に日本に向かうことを決め、1996年9月のある日、日本へ向かう飛行機に身を寄せました。新しく始められると感謝の気持ちの心も、果たしてうまくやれるだろうかと恐れている自分の気持ちもありました。不安な気持ちを何とか隠したいと思いましたが、その不安は私を飲み込もうとしていました。しかし、夢も期待も願いも持てないで苦しんでいた私を待っていてくださった方が日本にいました。そうです。私たちの主イエス・キリストです。イエス様に出会い、気づいたことがあります。それは、イエス様に会えば理解できなかった自分の過去が、過ぎていた数々の出来事が疑うことなく理解でき、解釈でき始めることです。より正確に申し上げると、我が主イエス・キリストと通じてのみそれは可能になるという事実に気づかされるということです。私は大いなる主の愛によって、イエス様の弟子トマスの告白のように、イエス様を私の主、私の神よと告白できるようになりました。神様は私のに日本の地で計り知れないその愛で私を包み、癒し、支え、導いてくださいました。妙なる神様の愛に少しずつ目覚め始めた頃、神様は私を両親のもとへ使わされました。そして何年か時間はかかりましたが、永遠に神様を否定するかのように見えていた両親も、心に神様の愛と恵みの川が流れ始め、心の扉を開け、神様の救いを受け入れる恵みに預かるものとなりました。今となってあの時を振り返ってみると、10代後半から20代の前半の私は特に悪いことをしたわけもなく、落ち度があったわけでもありませんでした。普通の青年で可能な限り正しく生きようと努力しながら生きていました。行いもきちんとしていて、大きな過ちを犯すこともありませんでした。しかし、理由もなく私の人生に突如入ってきた苦難と試練によって、私の人生は八方塞がりの、全ての道が立たされ、一歩も前に進むことができないような、荒野で一人になってしまう多様な時間でした。まるで日が暮れた荒野にたった一人で途方に暮れていたヤコブのようでした。しかし、我が主イエス・キリストに出会い、主につながってから、私はこれまでの理不尽で納得できなかった様々な出来事が理解できるようになりました。あの苦しい時間は苦難と試練で終わってしまった、荒野で一人捨てられた時間、経験ではなく、むしろ荒野に新しい道を作られ、私の人生に新しい計画を与えてくださり、新しい道へと導かれる神様に出会えた複数の祝福の時間でありました。苦難と試練を経験した荒野での時間は祝福の時間でした。私は脳梗塞で1年2ヶ月間教会から離れていました。またしても荒野の道へ入ったような経験であったと言っても過言ではありませんでした。しかし、昨年9月の復帰説教の時間で分かち合いましたが、神様は兄弟姉妹たちを通して、目に見える、また目に見えない形で、私の心が尖らないようにいつも触れていてくださいました。そのおかげで肉体の不自由に不便を感じながらも、心は一人にされた寂しさを感じることはありませんでした。そのように守られた私の心は、病気で不便な現実に目を奪われることなく、むしろ神様にだけ集中しながら日々が過ごせました。そんなある日のことです。朝に目が覚めた時のことです。ふっと苦難と試練が訪れ、家族と離れ、日本の地で一人暮らしをしていた20代の私のところに来てくださった神様との思い出が、ふっと今の自分の状況に酷似しているのではと思うようになりました。 それはきっと再び経験する苦難と試練とも言える脳梗塞が私の身に起き、主のうちでもう一つの家族である教会共同体と完全に分離され、過去日本の地で一人ぼっちだったように、私の狭い部屋にポツンと一人残されている今があまりにも似ていたからです。苦しい時間を過ごしていた私でしたが、このような状況で次になされる神様のご計画に期待を待ち、ワクワクする気持ちに変わっていきました。もちろん私の置かれた状況は全く変わらず、日常は繰り返され、体の回復はなかなか回復できず、しんどい日となると寝ているほかない日々ではありましたが、時間が経つにつれ、神様が私の人生に再び新しいことをされる、もうそれが起ころうとしている、そのための一連の過程であるに違いないと信じるまでに至りました。主に対する私の期待とワクワクする気持ちは、毎日の私の日常を新しくし、まるで旅人が丘を登る時に青く広がる大空に浮かぶ白い雲を見上げながら斜面を登るかのように、私が復帰できるまで私を導く最も大きな原動力となりました。皆さん、人生においてどこにどのような状況にいるかより、もっと大切なことは誰と共にいるかなのです。私たちがそれに気づいたとき、その場所がたとえ荒野であったとしても、そこは荒野ではなく、むしろ荒野に道を、荒れ地に川を設けられる神様と対面できる祝福の地と変わるからです。マタイの福音書4章には、洗礼を受けたイエス様が悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれる場面があります。聖地巡礼に行かれた経験がある方はご存知だと思いますが、ユダヤの荒野とはダビデの告白のように、緑の牧場や憩いの水のほとりがある場所ではありません。ただ果てしなく続く土色の稜線以外、草一株も水一滴も見えない、得られない作漠とした、まさに死の地です。その荒野で一人となって来られたイエス様は、40日40夜断食した後で空腹を覚えられた、その時に試みるものが近づいて言います。アダムとエバの近づき、罪を犯させたあの時のように、イエス様にも神様のことは巧妙に攻撃を仕掛けてきました。しかし、周知のようにイエス様は神様の御言葉をもって、悪魔の巧妙な言葉を玄関に立ち引き下がるように命じられました。この出来事の核心は二つです。一つは、何も見えない荒野で悪魔は私たちに目に見える確実なものを追い求めるよう誘惑するが、イエス様は何も見えないその荒野で、我々の目に見える、見えぬとも神様のみをただ追い求めることを、ただ主に信頼し、あらゆる誘惑に対して永遠なる神様の御言葉をもって勝利されたことです。そしてもう一つは、イエス様はその過程の中で、荒野という環境や状況ではなく、神様がその荒野でイエス様と共におられる神様を覚えておられたことです。マタイの福音書4章1節の言葉です。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。本箇所で最も重要なことは誰です。つまり、イエス様を誰が荒野に導かれ、誰が試みたかです。韓国語の聖書には何々にと訳されていますが、ヘブライ語原文ではウポが使われています。ウポは訳すと何々によっての意味を持つ前置詞です。ウポトゥプニューマトス、イエス様は御霊によって荒野に導かれました。そして、ウポトゥディアボルー、悪魔に試みを受けました。特に、何々によってという主体的側面において、私たちが詳しく確認すべきもう一つの単語があります。それは導かれた。韓国語の聖書では、導かれてどこどこに行きの意味で訳されて、ヘブライ語アニクセイです。この単語は、何々の上の方にの意味を持つ副詞、アネと導くの意味を持つ動詞 アゴの合成語でイエス様は地形が低いところか高いところに御霊に導かれて行かれたことがわかります。さらに本文において受動体で使われていることから荒野で試みを受けた本文の出来事は 全面的に御霊に導かれた出来事であることを私たちに伝えてくださいます。ヘブライ語の勉強の時間でもないのに、これほど時間を費やして一節の御言葉の説明をしているわけは、たった一つの理由のためです。イエス様は荒野で40日40夜断食され、人間の肉体で耐え難い絶体絶命の危機にさらされていました。しかし、イエス様はその瞬間にもご自身が誰によって導かれているかを、誰が共にいてくださっているかを忘れていなかったことです。そして永遠なる神様の御言葉を目的とし勝利されました。アダムはエデンの園で崩れ落ちました。しかしイエス様は悪魔の誘惑に打ち勝ちました。アダムは最も豊かな園で最も貧しいものになりました。しかしイエス様は最も荒れた果てた地で最も豊かな私たちの主になられました。いかに良い環境のところにいたとしても、誰と一緒にいるかを忘れてしまう瞬間、豊かで何一つ足らないものがないエデンの園も結局は土色の荒野に変わってしまい、いかに苦しい荒れ地でに出会っても、そこで私と共にいてくださるお答えを覚えているのなら、そこは緑の牧場や憩いの水のほとりとなり、祝福の地に変わります。最も大切なことは、どこにいるかではなく、誰といるかです。本文の中でヤコブは自分の命を狙う兄、エサウから逃れるため、母レベッカに言われたように、叔父ラバンがいるハランへ向かいました。たった一人で、そして初めて向かうハランへの道に立たされたヤコブ。命の危機を感じていた彼は、自分が今いる場所がどこなのか、いつになったらたどり、つくのか気になって仕方がなかったはずです。焦る気持ちでとにかく急いで叔父のところを目指して逃げなければならなかったからです。ただ追い込まれたヤコブは大切なことを見落としていました。それは自分自身と共にいてくださるお方が誰かを忘却していたのでした。そのヤコブにさらなる危機が迫ります。日が暮れてしまったんです。周囲が真っ暗で逃げようにも逃げられません。その後に及んでもヤコブは神様を忘れたまま一つの石を拾い、メラーショット、自分の枕元に置き、眠りにつきました。私が小さかった時のことです。父親は銀行に行く前日の夜、翌日入金するお金を必ず枕元に置いて寝床につきました。子供であった私は、大人は皆大切なものは手でもなく足でもなく腰に巻くこともなく枕元に置いて寝るものだと勝手に思ったりしました。それで私も当時自分にとって最も大切にしていた熊のぬいぐるみをまるで大人を真似るように枕元に置き眠りにつきました。特に雷が鳴り稲妻が走る怖い夜には、その熊のぬいぐるみが幼い私に勇気を与えてくれる最も心強い友達になってくれました。その晩ヤコブにとって何よりも大切だったものは神様ではなく枕元に置いてあった石でした。その石が日が暮れ周りが暗くなった夜を一人ぼっちで過ごさなければならない自分を守ってくれる唯一の力と信じていたのです。皆さんはどうですか。今日までいかに多くの石を頼って、その石を枕元に置いて生きてこられたのでしょうか。名誉の石、成功の石、財宝の石、健康の石、人脈の石、ひょっとして未だにこれらを頼りにして生きているのではないでしょうか。神様が私たちの人生の主と告白しながら、主日になれば、礼拝堂で主に礼拝を捧げながら、口では今日も主が私を導かれると告白しながら、私たちの実際の姿はどれほど多くのこれらの石を諦めず、未だに枕元に置いたままでいるのではないでしょうか。イエス様はマタイの福音書11章28節で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと話されました。それにもかかわらず、 私たちは未だにイエス様のもとに戻らず、幾度となく多くの夜をその石を諦めきれず、最後まで握りしめたままイエス様の周りをうろうろしたことでしょう。誠の信仰とは、主の道に立ち、私たちに伴われる神様によりより頼み、私たちが握りしめている重荷を下ろし、私たちが歩むべき道を主に伺いながら歩んでいくことです。それが私たちの人生において神様が一番望まれることであり、主と共に歩む誠の信仰であります。日が暮れたことは呪いではありません。不幸でもありません。日が暮れたとしても、夢や期待や望みは奪われたわけではありません。思い出してください。まさに日が暮れ、周囲が真っ暗で、できることが何もなくなった、その時にヤコブを訪ねられた方が私たちの主、神様であられます。聖書を読めば多くの場合、私たちが最大の危機に直面した時、私たちが最も弱り果てた時、神様は私たちに見姿を表されると思われるかもしれません。しかし、そうではありません。神様はいつも現在進行形で私たちと共にいてくださり、私たちがいつも神様と共に誠の信仰の道にまっすぐ立ち、共に歩むことを望んでおられます。ただ、私たちが本文のヤコブのように神様を忘れたまま、時には石よりも無価値な存在のように扱ってしまったがゆえに、私たちの目に見えなくなっているだけです。それにもかかわらず、神様はヤコブのような私たちを見捨てにならず、愛と恵みを与えてくださいます。また、神様はヤコブのそばで二度も御声を聞かせてくださいます。まず、今日の本文13節、14節です。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたの横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。神様がはしごの上からではなく、ヤコブの傍らに立って、初めて話された言葉は、神であらゆるご自身を啓示されたことです。この御言葉で私たちに一つの質問が生じます。それは、神様がヤコブに彼の祖父と父の名を先に言及されていなければ、果たして彼はその夜、自分の傍らに立って話された方が神様であらゆることに気づいただろうかということです。ヤコブは夢で神の使いたちを見ました。またその夜、天から地に向けて建てられている一つのはしごも見ました。さらに自分のそばに立って特別なメッセージを語られる神様を経験しました。しかしヤコブはその方が天地を創造され、私たちの命の源になられる神様であられるとまでは気づいてなかったことでしょう。なぜなら、ヤコブが今までどのような信仰生活をしてきたかについては、聖書の記録が代弁しているからです。聖書にヤコブが初めて登場するのは創世記25章22節で、子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時からです。本文で子供たちとは、エサウとヤコブを指し、彼女の腹の中で彼女はリベカを表します。しかし、初めて登場した創世記25章から本日の本文の28章に至るまで、ヤコブが神様を探し求めた、もしくは祭壇を築いた、または神様に祈りを捧げたなどの記録はどこにも記録されていません。それどころか、エサウのかかとを掴んでいたとか、レンズ豆の煮物で長子の権利を奪ったとか、父親を相手に母リベカと結託し、前代未聞の詐欺行為をしたなどの記録などで、ヤコブの記録は埋め尽くされています。聖書学者たちは本文でヤコブの年齢がおおむね70歳を過ぎた頃と推測していますが、これらの記録から彼のこれまでの70年余りの間、神様の見舞いでどのような生き方をしてきたかについて、私たちは安易に想像できるようにしてくれています。結局、ヤコブは信仰の父である祖父アブラハムとイエス様の表彰として と言われた父イサクをつなぐ三代目の族長でありました。しかし神様がどのようなお方であるかについてはあまり知らない人でした。また信仰深いお家に生まれた彼でしたが、彼自身一度も神様を探し求めることも神様にお会いしたこともない人であったことは確かです。ヤコブは幼い時より祖父や父を通して神様に関する多くの話を聞いたことでしょう。しかし残念ながらその神様は祖父と父の神様で、ヤコブの神様ではありませんでした。現在に例えると、彼ヤコブは教会文化に馴染んでいて、外見的にはクリスチャンとみなされているかもしれません。しかしそれは彼の文化に過ぎず、彼の人生で、彼の信仰ではありませんでした。彼は美しい言葉で祈りを捧げ、周りから称賛されるかもしれませんが、彼の祈りの中には自己否定や冷静は見当たらず、ただ自分の利益のみを追い求めて、神様は自分に祝福を与えてくださる方、その程度の存在として考える今日のクリスチャンたち、まさにしく私たちの姿と違いないと思えてきます。彼ヤコブは正しい道を選ぶ歩むより、常に近道や楽な道を選び、狡猾な欺きを恥じることなく、自分は人生の近道を賢く歩んでいると錯覚していて、その過ちにいつになっても気づくことさえない愚かなものでした。そのような彼の人生そのものが、いつの間にか一つの巨大な嘘の塊になってしまっていたんです。しかしこのようなヤコブを神様は叱責されることなく、むしろ彼の目線に合わせ、彼でも理解できる言葉を用いられ、わかりやすい表現を持って、特に驚き心を閉ざさないように祖父と父の名に触れられました。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。神様の深い配慮により夢ではありましたが、ヤコブは心の平安を得ることができ、さらなる神様の御言葉に心を開き入るようになりました。そういう意味では、私たちの神様は誰よりも私たちをよく知っておられ、弱き者である私たちを理解してくださり、深い愛情と配慮を込めた言葉を持って私たちを慰めてくださるお方です。神様はこのように初めて御声をヤコブに聞かせてくださった後、続けて二度目の御声を聞かせてあげました。しかしこの内容が大いなる御約束のお約束のお言葉でした。本文15節です。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。前回の説教の時にも触れましたが、韓国聖書には翻訳されていないのですが、ヘブライ語言語には、原文には、ヒンネ、見なさい、と感嘆詞で二度目の神様の御声は始まります。神様、ヤコブに二つのことを仰せられました。その内容の核心の部分、一つはあなたと共にいてあげる。もう一つはあなたをこの地に連れ戻してあげる。ということでした。私が15節の御言葉がなぜ大いなる約束であるとお話ししているかと言いますと、ヘブライの原文を読んでみますと、その意味がさらに深みを増してくることを改めて経験します。ヘブライ語の原文の15節を訳してお読みいたします。そして見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、私はあなたをこの地に連れ戻そう。なぜなら、私はあなたに約束したことを私が成し遂げるまで、私は決してあなたを捨てないからである。この一文章に主語が6回も使われています。その主語の主体は同じ神様です。私たちの神様なんです。神様がヤコブに、私が、このような表現6回も繰り返される時のお気持ちはどのようなものであったかなと考えてみますと、ひょっとすると、あなたが今までどのような人生を歩んできたとしても、またあなたが私を否定し、時には私を無視して 顔をそらしたまま生きてきたとしても、私は私の約束したことを成し遂げる。今まであなたが得をするためであれば、私を利用の対象と思って生きてきたとしても、いつもあなたのそばに立っているにもかかわらず、一度たりとも私を探し求めることがなかったとしても、神様はこのようなお気持ちでいらっしゃったのではないでしょうか。神様は神様の約束を成し遂げるまで、ヤコブの父イサクと母リベカがヤコブの背中を押してこの地を去るヤコブを必ずこの約束の地に連れ戻されると宣言され、誓われたのです。聖書は私たちに向けられた神様の約束の本です。その神様の約束が誠で私たちに与えられたものであると信じるとき、私たちの人生は新しく変えられます。しかし私たちにではなく、今日の本文のヤコブにだけ与えられた神様の約束であるとみなしてしまうと、私たちの人生には何の感激も、いかなる感動も、もちろん私たちに対する神様の御心をも知ることができなくなります。まるで創世記一章一節の初めに神が天と地を創造したの御言葉が心から受け入れられ、その御言葉が信じられるようになり、その御言葉のを認めたとき、初めて創世記の門が、そして聖書66巻すべての御言葉の門が一気に開かれ、その見姿が現れるように聖書に記されている神様の御言葉が私に与えられたものであると信じ受け入れるとき、たとえ今果てしない荒野を歩いていて深いため息を吐くことしかできることが全くない苦しみの中にあっても、その中で新たな御業を始められる主を見上げることができるでしょう。私たちの教会は先週の手術で創立16周年を迎えました。ご存知のように2005年7月10日、韓国プロテスタント教の聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と要員にある韓国キリスト教殉教師記念館を保存しながら、過ぎし10年間の間、多くの信仰の先輩たちによって残された尊い信仰の精神を継承しつつ、これからの宣教200年に向け、礎へ築くために建てられた教会です。言い換えると、私たちの前を歩んでいかれた信仰の先人たちの信仰を引き継ぎ、韓国諸教会の未来の道づくりを担うことと言えます。それは単にこの地上で私たちのために真の教会が建てられたことを意味するのではありません。次回私の教会の時間に説教の時間に対外の働きに関連して具体的な内容をお伝えしますが、私たちは私のために存在する教会ではなく、韓国教会に仕える、また全世界の国々のために祈る、仕えるための存在する教会です。この使命を果たす上で大切なことがあります。それは私たちの心を主のうちで新しくすることです。また宣教200年を見据えて、神様の尊い通路なり、この先どのような形で世に仕えるかです。本日、これらの中で、神様の御前で私たちはどのような姿でどのような信仰を持って立っていなければならないかについてお話しします。本教会はこの先の100年のを準備するための礎を築く道づくりを担う教会であると話しました。それならこの教会に集う私たちの心はこの先の100年後を見据えた信仰生活をしなければなりません。もちろん今から100年後にはここに残られる方は私を含めほとんどいないことでしょう。しかしイエス・キリストのうちにある私の信仰と尊い精神だけは何としても私たちの子供たちを通して次世代に、まだその後の世代に継承されなければなりません。 神様がヤコブにこの地に連れ戻そうと話されました。このお言葉に込められている神様の御心は単に空間の移動を意味するものではありません。それよりもっと大切なことは私たちの心の畑を朝ごとに新たにし、主へ毎日返すことを意味します。新たな誓いと決断を持って、いつも私たちのそばに立っておられる主に聞き従い、私たちが歩むべき道を歩むことです。そのためには私たちの心が常に我が主につながっているように、日々神様と共に美しき信仰の動向をしなければなりません。その信仰の動向において重要なことがあります。私が20代の頃のことです。私は友人や知人に私はロマンに生き、ロマンに死ぬよと、よく口癖のように話していました。そのような私が30歳頃生まれて初めて教会へ導かれ、イエス様に出会い、30代の私の口癖は、私は信仰によって生き、信仰によって死ぬよに変わりました。私の40代はまさにその信仰とロマンのために最善を尽くしてきた10年間でした。そのように生きてくる間、私は50代となり、私にとって信仰とロマンはいつの間にか同じ意味を持つ単語となりました。信仰は私のロマンであり、私のロマンは信仰です。私は共に働く対外部の教職者たちに、なぜ何のために私たちが生きているかを問う質問を止めないようにしてくださいとよく話します。なぜなら私たちがその質問を止める瞬間、私たちの信仰も私たちの愛も私たちのロマンもエデンの園でアダムが失敗したように全てが終わってしまうからです。愛する兄弟姉妹の皆さん、大切なものをたくさん持っている人が本当の意味で豊かな人だとよく言います。その大切なものが他でもない、いつも私たちのそばに立っておられる神様と共に歩む素晴らしい信仰の動向でありますよう願います。どこにいるかは重要ではないです。誰と一緒にいるかが重要です。枕元に置いて寝ている私たちの欲の石は重要ではありません。イエス様が語られましたように、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことでおできになる私たちの神様が何より大切です。その神様を誠の我が主と認め、この先の100年を生きる人々にふさわしく今日を生きましょう。そのような私たちに必要なものは、教会の成長もプログラムの開発も奇抜なシステムの構築のため悩むことではありません。ただ我が主イエス・キリストのうちにとどまり、なぜ何のために誰のために私たちは生きるのかについて最後まで諦めず問い続けることが必要です。神様はその質問を諦めない人々を通して、つまり神様と信仰の動向を止めない人々を通じて、この先の100年間の新しい地平を私たちの目の前に開いてくださることでしょう。そして新しい御業を成し遂げられる私たちの主と共に、まばゆい美しく輝く太陽の光を私たちは迎えることでしょう。お祈りします。歴史の主観者なる我が父神様、ヤコブは彼の人生において最も大きな過ちを犯しました。自分が置かれた環境だけに目を奪われるあまり、そばに立っておられる神様の存在を忘れ、神様を自分の心の倉庫に閉じ込めてしまったのでした。それにもかかわらず、神様はそのようなヤコブをお叱りにならず、むしろ深い憐れみを持って彼の心の門を再び開いてくださいました。そしてヤコブに神様が行われる新しい御業について解き明かしてくださいました。ドイツの両親と言われるディートリヒ・ボンヘッファー牧師は、神様がご臨在されるそのところでのみ新しい始まりがあると言及しました。そうです、神様が伴われるゆえに新しい始まりも新たなことも可能になります。神様、 私たちにもこの先の100年を生きる者らしく、新たな御業を成し遂げられる我が主を期待し、いつも謙遜で清い心を持って、いつも私たちのそばに立っておられる主と共に信仰の道を歩んでいきますようお願いいたします。何よりも私たちがあなたと共に歩むその道の上で、私たちがなぜ、何のために、そして誰のために生きているかに対する自問を決して止めない私たちでありますようお導きください。そして神様がヤンファ人の地に100周年記念教会をお建てになった御心を、私たち、また私たちの子供たちを通して次世代へしっかりと継承していく信仰の共同体となりますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。